万日マッショ
ーイ、万日マッショーイ、
はい、5月26日火曜日、オリちゃん始まっていきます。火曜オリジンチャンプルーです。ここ FM 那覇から生放送でお届けします。
はい、
はい、お相手は劇団オゼロ渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香です。
お願いします。
よろしくお願いします。
あららら、今日晴れてるね、うん、
ね、ね、実はでもこっち来るまでに少しだけパラパラってね、
う
ん、
そう
降ってたから、
降ってたね、なんか安定しない今日天気だね、うん、結構ね、うん、
ちょっと心配だったけど、うん、晴れてるからよかった、
はい、5時現在三重橋のこの沖江通りはちょっとね、まあ、今晴れ間が見えてますね、雨は降ってないですね、うん、はい、皆さんのお過ごしの地域どんなですかね。はい、ということで、いやでもなんか梅雨にしてはそんな降ってないよね今ね。
そうだね、うん、前の前々回ぐらいだっけ、めっちゃ雨降ってたのね。
そうだっけ、
うん、超雨降ってた時あったさ
全然覚えてないな。
あのお昼ぐらいにめっちゃ雨降ってたよね。
あー、なんかそんなのもあったね。
こっちに来る時にはね、そうでもなかったけどみたいなのだったけど、
確かにな、
それに比べたら
今日はもう半袖一枚でいいぐらいだね。いい天気ですね。過ごしやすいよね今日ね、
うん、ちょっとねジメッとはしてるけど、
確かに湿度は高め、うん、でも洗濯物を干すにはいいんじゃないかな、うん、もう夕方だけどね、
うん、もう日も高くなってくるから
ね、うん、はい、ということで、いやーなんかあれですね、うん、世間はいろいろと騒がしいようで、
うん、
ね、なんだっけ、緊急事態宣言が解除されたりとか、ね、これからどうなっていくのかな、
うん、これからがなんか勝負な感じがするからね。
沖縄は、うん、まだね、あの5月入ってからまだ一度も出てないということで、うん、このままね、はい、油断せず乗り切れたらいいですよね、うん、もう本当に、はい、ということでね、
うん、
あとね、うん、あとね、オゼもね、うん、あの4月にね、あの公演予定だった俺の鞄を越えていけという、
うん、
あの舞台をやる予定だったんですけど、
はい、
まあね、まあ、4月っていうことでね、もうあの時期ど真ん中だったので、
うん、
まあ断念してたんですけど、
うん、
なんとね、はい、4月の、あ、4月じゃない、6月の、5日、6日、7日ですね、うん、に、なんと YouTube 上で生配信、うん、生配信じゃない、YouTube 上で
映像を配信します、
はい、配信します。ちょっと僕グダついてるね今ねはい、ということで、あの無料で見れますのでね、うん、はい、皆さん、まだ劇場にね、ちょっと足を運ぶのはまだ難しいと思うんですけど、
うん、
はい、あのね、YouTube 上で僕たちのね、
はい、
あの演技を見ていただいて、
ぜひぜひ、
ね、よろしければね、うん、よろしければね、あの同時にあのクラウドファンディングもやってるので ね、はい、うん、一口1000円から以上やってますので、
ぜひお願い申し上げます、
はい、ということで、本当にでもクラウドファンディングも結構もう、うん、あの皆さん支援していただいてて、
うん、
もう本当に嬉しい限りで、
ありがとうございます、
はい、ということでね、6月の、5日6日7日の、3日間限定で、
はい、
配信をしますので、うん、あのオリジンと、とかのオゼとかね、
あ、そうそう、あ
の各役者の SNS とかでね、
うん、
はい、ちょっとチェックしていただけたらなと思います。
はい、
来週、もう来週か、来週、
あ、そっか、もう来週末になるのかな。
もう5月も最後だもんね今日でね。
そうなの、
え、
ちょっと待ってよ
今日26日だよ。
あ、本当だ来週です、
はい、来週末ですね
来週の金土日ですね、
はい、では来週のオリちゃんでもね、まあ、うん、まあ一番近いので告知をするんですけどね、
はい、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、楽しみだね。
ね、
ね、
ね、ね初映像だからね。
だからよね、どんななるのかね気になるね
自分たちも見るの初めてだからね、
だからね、
はい、楽しみです。
はい、ということで、
はい、
今週のね放送も頑張りましょう。
はい、お願いします。
はい、ということで、うん、ツイキャスもいっぱい来てますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今週の一番は、お笑いカレー大好きわらばあさんから、直隆さんにみーかさん、今週も張り切って、せーの、万日マッショ
ーイ、万日マッショーイ、ありがとうございます。
いただきました、ありがとうございます、うん、群馬のアニゾーさんからも、うん、こんにちはといただいてますね。
ありがとうございます。
ございます。お、ランリレンさんから、うん、お二人とも万日マッショーイ、金城武史ですということで、嘘をついてますね
嘘だったんかい、
はい、旧具志川市の俺さんからこんにちは、はい、初見です。渡嘉敷直隆のエッチと来てますね。、はい、いつもですねミーカお風呂入ってこうねということで、
いってらっしゃいませ。
いつもこの時間でねお風呂入ります。はい、国分寺の加藤ちゃんからこんばんはって来てますね。はい、
はい、こんばんは、
ありがとうございます。雨の東京からということで、
あ、雨降ってるんだ東京
ね。え、東京は雨なんだよね。沖縄はなんかもう打って変わってっていう感じなんだけど ね
ちょっと降りそうだなぐらいだったけど全然降らなかったからよかっただよね。
あ、ちょっと喋り始めてまだ5分だけどもう汗かいてる、
うん、あれだよ、もう湿度
いや湿度高い ね、
あの結構ムシムシしてるから ねやっぱり
暑い。
この辺ちょっとね梅雨だよね。
確かに、
うん、梅雨な感じ、
うんうん、はい、芝居たらか博士さんからも、はい、ミーカーと、役者っぽい直隆。そしてラジオの前のオーディエンス、グテンタークマスクなんてティアンデイでおなじみの初見おじさんです。ということで、はい、博士さんからいただきました。博士さん、
ありがとうございます。
マスクはしましょうね。はい、わらばさんからももう一個、うん、今日バリバリ晴れてバリバリ洗濯物干せて嬉しいなということで、
よかったよかった、
ね、でにわか雨にはね注意してくださいね、
うん、
はい、武蔵さんから、
はい、
直隆さん、三河さん、こんにちはしょーい。
こんにちはしょーい。
生放送お疲れ様です。直隆さん、三河さんの、うん、直筆メッセージ欲しいなということで、
あら、ありがとうございます。
配信の時の話かな、
うん、
うん、
そう、クラウドファンディングでね、
あ、そうそうそうそう、
載せて、
はい、
告知させていただいてるんですけれども、ま
あ、ちょっとしたお礼としてね、うん、本来、ね、お客さんに渡す予定だったチケットを、うん、ね、発送するんですけど、その裏に僕たちが、ね、
はい、
ランダムで、
はい
はい、メッセージを書きますので、
はい、じゃあ誰になるかは分からないか、
お楽しみということで。
はい、よろしくお願いします。
僕かミーカさんに当たるといいですね。武蔵さんもね、
ありがとうございます。
ちょっと分かんないですけど。はい、
あ、嬉しい、ありがとうございます。もう、
はい、スピーディーワンダーさんからも、うん、仕事休みになってたので、うん、クリームシチュー作ってます。
あ、いいな、クリームシチュー、
いいな、
食べたい。
ああ、おいしいよね、
うん、
どっち派
ん、
米派、パン派。
パン派。
お
クリームシチューはパン派。
お
このね、最後にちょっと液だけ残るさ。
液
この表現食べてね、
表現
そこにこすくって食べるのが好き。
あ、なるほどね、うん、美味しいよね。
美味しい、なんかカルボナーラもね。
僕はやっぱご飯と一緒に食べちゃいますね。
混ぜる派。
あ、混ぜはしないけど、
あ、混ぜはしない、
カレーみたいな感じで、
あ、
左がライス、
うん、
右がルーって感じ。
あ、なるほど。
これでもなんか人に分かれん、このご飯どっち側にするかみたいな。
あ、確かにそうかも。
僕は絶対左なんですよ。
え、こんな人食べるの、左から取ってメインが。
え、違う、うん。カレーでかけてじゃん。カレーってワンプレートさ、
うん、うんうん、
でご飯が左側によそって、その隣右側にシチュー、うん、あ、シチューってさ、カレーのルーをかけるっていう、うんうん
うん、あ、それが逆になってないかどうかってい
う。あ、そう、逆の人もいたりするから、逆がっていうこだわりの人もいたりするからね。
あ、なるほど。
ミカさん特にない。
うん。もう出されたらそのまま食べる。
あ、もう出された角度でいくんだ。
そうそう、あんまり気にしたことがない。
僕めっちゃ気持ち悪くなるんですよ。
あ、そうなの。
そう、なんかご飯は絶対左側っていうなんかポリシーがあるね。だからこのたまにさ、もう出す、うん、このお店とかで、
うん、
カレー頼むじゃないですか、うん、でその時に漬物とかって、
うんうん、
一緒に乗ってるパターンもあるじゃないですか、
うん、
別皿じゃなくてね、
うん、
僕が左にご飯、右にルーだとしたら、
うん、
一番手前側に福神漬け乗ってる時があって、
うん、
それが超嫌なんですよ。食べに行くみたいなね。
ここじゃないって。
そう、多分予想ってる人は右側ご飯が好きなんだろうなって。
あ、なるほどね。こう回したらそうなるからね。
そうそうそうそう、
奥側にね。
そうそうそう。はい、くだらなかったですね、はい、
こだわりね。あるよね。
はい、ランリーレイさんから、
はい、
プロ野球も6月19日開幕が決まったほか、甲子園が延期になるなどいろいろありましたね、
うん、
甲子園に出れなかった高校に各球団のスカウトが出向くそうですということで。
そっか、
はい、いやね、まあ、甲子園もそうだけど、まあ、インターハイとかね、
うん、
もう沖縄県の中学校の総体とかも ね
中体連、はい、
中体連ね、うん、もう中心になりましたけど、いや、まあこれはね、もうね、3年間頑張ってきたっていうのもあるけど、難しいとこだよね、これはね。
ね、 もうなんかいたたまれなくなるね。
もう自分だったら超嫌だなって思うもん、うん、
最後だもんね、
集大成で一生に一度しかないもん、
うんうん、
って考えるとね、やっぱりちょっといろいろ考えることはありますけどね、うん、まあ、まあいろいろ事情があるんでしょうな、
うんうん、
はい、ランリレ様からもう一個、うん、さっき僕近所って呼んだね、金城武だよっていう、
あ、金城武、ね、あ、金城武だったんだ、はい、近所さんっていう人かなと思った、
普通に普通に近所って呼んじゃったアニゾーさんからも金城かなってきてる、みんなみんな優しい、たけしさんからこんにちは、今日は在宅勤務しながら聞いてますということで、
ありがとうございます
ありがとうございます、はい、そう今日やっぱ暑いよね今日ね、
うん、
今日暑くて大量に汗をかきましたと我ばさんからも来てますね、いや確かに暑いよ今日、
なんかね逆に、うん、なんだろう、ムシムシしてるせいかずっとカンカン照りの時よりもね汗かく量が多い気がする
ね、
うん、
もうじっとりしてるもんこの喋ってるので、うん、マスクもあるのかな、
あ顔あたりが
ねマスクって結構ムレムレするじゃん、
うん、
うん、だからね、
結構体温高いんだなと思うね、
だからね、うん、はい、アニゾさんから、さっきの、
うん、
あの記入のやつですね、僕たちのチケットの記入のやつね、はいはい、ランダムか頭以外がいいなということで、はい、安心してください、本人には伝えておきます博士さんから、何そのクラウドマウンティングっていう
マウンティング、
なんで乗っかろうとしてんのクラウドファンディングですね、
クラウド、うん、ファンディング、はい、すごいなんかこういうシステムがあったんだっていうね、
あでも結構すごいよね、ここ最近いろんなことに使われてるよ、うん、こういう商業演劇もそうだけど、うん、あの例えば、
うん、
この商品ものとかね、
うん、
例えば財布とか、
うん、
こういう理想の財布作ろうと思ってます、皆さん支援お願いしますっていう感じでやったりとか、結構いろんなのあったりする、イヤホンとか、
え自分で、
あ企業がよ、
あ企業が、
そうそう、うん、企業がちょっと資金はあんまりないんだけど、うん、こういう理想のものを作ろうと思ってますっていう形でね、
うん、
で欲しいなと思った人はそこに支援をして、
うん、
あのリターンが返ってくるんですよ、
うん、
実際に完成したものを、うんうん、あの届けるっていう、
面白い、そう
そうそう、結構見るんですよね、
うん
うん、結構面白いですよ、いろんな商品があったりとかね、こういうこのものじゃなくて、
うん、
だから僕たちみたいに演劇とか、
うん、
こういう消え物っていうんですかね、
うんうん、
でそういうのもねあの結構あったりするのでね、結構クラウドファンディングのサイト見るだけでも面白いですよ、
お、
うん、美子さん見てみて、
うん、見てみる、うん、あこうそうなんだ、こう特別なことっていうことではなくて今はもう結構流行ってるんだね、
うんうん、流行ってる流行ってる、ここ2年ぐらいかな、 2,3 年ぐらいだと思うけど、
すごい、
はい、武蔵さんから、
うん、
クラウドファンディングのサイン指定できたら一番良かったのにな、直高さん、三河さん、りえちゃん、ひとみさんのが欲しいなということで、これはね4人のうちにじゃ頑張って当たったらいいけどね、12分の4
そうだ
ってことは、
そしたら3分の1、
3分の1ぐらいだね、じゃあ結構の確率じゃん、
うん、
当たるといいですね、ちょっと一言っぽいくあのなんか、
うん、
当たこのなんかくじ引き方式でやりたいね、
あそうだね
なんかねもう完全ランダムでやりたいよね、なんかちょっと面白そうじゃん、
そう私たちも抽選でね
そうそうそうそうそうそうそうなのもね面白そうだよね、
うんうん、
はい、ということで皆さんコメントメッセージお待ちしてますよということで、今日テーマ何でしたっけ、ミカさん、
はい、今日のトークテーマはあれです、あのおすすめの文房具、
はい、文房具、
うん、さあ文房具でいきたいと思います、
はい、
はい、ね、やっぱりさ、うん、あのもう自粛明けだから学校とか仕事とか、
うん
ね、やっぱりどんどん始まってくるでしょ、
確かに、
そしたらねやっぱり、うん、一番お供となるのは文房具、
確かにな、
うん、文房具ってテンション変わらん、ね、仕事の
わかる、うん、お気に入りの使ってるだけでね、うん、テンション上がったりするもんね、
うん、
はあ、
使いやすさと可愛さねこれがあるとやっぱりね、うん、なんていうのかな、この気持ちが上がる分、うん、
テンションがね上がるよね、自分の好きなデザインとかね、
うんうんうん、はい、ということで教えてくださいっていうテーマにしました、
はい、よし、いいですね、うん、ということでじゃあ美香さん、あのコーナー行きましょうか、
はい、あのコーナー行きましょうか、今日は何の日、 はい、ということで5月今日は26日、はい、何の日なのかご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ1個目、うん、今日は東名高速道路全通記念日。
ほう
お、ということですよ。東名高速道路いきなり内地
いきなり馴染みがないっていう、ね、
そう、1969年の今日ですね、
うんうん、
大井町田インターチェンジから御殿場インターチェンジが開通して、うん、東京から愛知県の小牧市まで346km に及ぶ東名高速道路が全線開通しましたよっていう記念日です。はい、
なるほど ね、
ね、なんかね本当に壮大すぎてよく分かんなかったんだけど、
確かに、
うん、なんかね、あの途切れてたんじゃない、なんかね、この大井松田インターチェンジが神奈川かな、
うん、
で御殿場が静岡、そこがつながったからもう全部つながりましたよっていう記念日だそうですよ。
なるへっ
そ、うん、で346ってちょっと意味わからんさ、
うん、確かに、
なんかね、でじゃあちなみに沖縄の自動車と、うん、名護から那覇まで何キロだと思う、
はいはい、これちょっと当てに行っていいですか、
うん、
ね、62キロ。
あ、近い意外に近い。なんかね、自分のやつで見たところだとなんかね、結構いい線いってたけど、もうちょっと短かったかな、うん、57.3、
あ、
って書いてあって、だから意外に、あ、短っと思って、ってことは
これどっからなのかな、
名護って書いてあったよ。
あ、名護からどこまでなの、うん、那覇インターまで、
うん、
あっちは入らないんだね、あの富城とかは。
あ、そっか、あ、そうだね、あっちらへんつなげたらそんぐらい行くんじゃない、62ぐらい。
いや、もっと超えるな、多分
もっと超えるじゃあね、名護から、うんうん、そこから那覇までだと 57.3 ぐらいということで、
そうなんですね、
うん、その距離よりもって考えたらもう7倍ぐらいは長いんだって考えたら結構大きな高速道路なんだなっていう、
ね、すごいっすね。
じゃあさ、沖縄って、うん、だって飛行機乗らないと隣の県行けないさ。
確かに。
だけどこれいいんじゃない、東京から愛知まで行こうと思ったら車で行けるってことでしょ。
あ、確かに、
うん、それがね、なんかね、
時間さえあればって感じ
だ
よね、うん、
内地の醍醐味だよね、隣の県にちょっと行けるみたいな
ね。まあね、陸続きだとね、うん、やりやすかったりするもんね、絶対ね。
そういうことを考えながらちょっと記念日を見てました。
はいあ、うん、なるほどな、
ね、すごいよね。え、すごい、あの加トちゃんさんから、
うん、
東北大震災の時は35キロ歩いて帰ってきた。
これ東北ってあれかな、あの東日本のやつかな、東日本大震災のやつかな、
うん、そうじゃない、
2011年のやつかな。
そっか、そこ陸続きってなったら考えてみたらあれだね、地震ってなった時に全部つながってるから、
うん、なんだ、
全部来る、うん、振動が地震の波伝わってくる、被害来るね。
いや、雑だな
そういうことでしょ。そうだよね、そうか、じゃあ大変だね、陸だ、陸、まあね、波だからね、海も伝わるかもだけど、そう考えたら大震災やばかったね。
うん、アニソさんが、はい、海があっても伝わってくるよ、笑い、かっこ笑い聞いてる。
なんかちょっとでも、あの、あれじゃない、なんか遮断されそうなイメージない、なんとなく。
ちょっとわからんな、それ。
ちょっと続いてないから大丈夫そうみたいなイメージね。
まあでもあのね、うん、あの東日本大震災の時めっちゃすごかったもんね。
うん、
僕東京にいたんですよ。
あ、嘘。
うん、あの修学旅行だったんですよ、高校の。
あ、まあ、若い。
あ、若い、そっち、
若い、
そっち、
今思った、もう働いてたよ。
いや、そっちかい。そう、
修学旅行中だったら、
高校2年生の時だったから、まだ、
うん、
修学旅行中で、ちょうど羽田空港からあの帰る時だったんですよ。
え、揺れた。
そう、揺れた、めっちゃ揺れたよ。すごい、すごい、すごいしか言えんかったもん。もう本当に横揺れっていう感じだった、うん、もうラジオでこれ言ったかもしれないけどね、
うん、
めっちゃすごかったよ。だからそのままあの、うん、羽田空港で段ボール敷いて一泊するっていうすごい貴重な体験をした、
あ、もう飛行機飛べないから、
そうそうそう、
あの、そうなんだ、
ね、搭乗とか発着口とかあの、うんうん、だだっ広いところがあるさ、
うん、
もうみんな段ボール敷いてっていう形だったよ。
へえ、そうだったの、大変だったね。
で、この、うん、もう 電話回線もパンクしてるわけさ、うん、で携帯も持ってたけど、うん、使えなくて、うん、あの公衆電話が無料だったわけさ、
うん、
で、発生からもう6時間超えたあたりぐらいに、うん、この自宅に電話したんですよ。さすがに心配してるだろうなと思って、うん、電話したら、じゃあいつ帰ってくんのって言われておかんがね、
いつ帰ってくるの、
いや軽さよと思いながらね高校2年生の僕はそう思いましたよ。
お母さんがちょっとね、うん、あえてちょっと明るく聞いてみたとかかな。
いや
普通に、
うちの親はこんな感じなんですよね、
はい、面白い。渡嘉敷家のお母さん、
あの卒業式に勝手に先に帰って、あの家族だけでご飯食べるとかってあるからね
主役まだ学校だけどみたいな、
だからいるけどまだあれ俺どんなって帰るのみたいなね友達のお母さんに送ってもらいました
よかったね、お母さん優しい人がいてね、いい、
もう友達に感謝ですよはい、はい、ということで、
はい、
一旦 CM 行きましょうかね。この後はラジオコントがありますよということで、
はい、
はい、メールメッセージお待ちしております。今日のテーマは文房具、あなたのおすすめ文房具でお待ちしております。
はい、
はい、メールメッセージお待ちしてます。アドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp。 CM です。
FM なは
今
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、オリちゃん始まってます、FM那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。
お願いします。
さあ、この時間ですね、このコーナー行ってみましょう。ラジオコント俳優への道。はい、このコーナーはラジオドラマのテーマをリスナーから募集して、脚本、演出、出演をし、役者としての幅を広げようという僕たちのコーナーとなっております。
はい、そうです私たちのコーナーです。
はい、先週が僕が書きまして、うん、先週なんだっけな、何書いたっけ、は全然覚えてない。
なんだったっけ、二次元のリリタン、
はい、なんか夢の狭間っていうなんかやつを書いた、うん、はいですね。沖縄行きたいさんからいただいたやつですね、
うん、いただきました。
で、今週がミーカーさんが担当ですね。
はい、
はい、テーマ何でしたっけ。
今週のテーマは犬神家のあの人というテーマで書いてみました。犬神家のあの人は万代さんからかな、はい、いただきました。テーマで書いてみました。
なんちゅうタイトルや
犬神家のあの人
はい、じゃあそういうことで、ミカさん大丈夫。
はい、大丈夫ですよ。
よし、じゃあ行ってみましょうか。
はい、犬神家のあの人。これは一人の心優しい神様とある男の物語。昔々、一人の神様が天界から魂の橋を眺めておりました。魂の橋とは、死者の魂が渡る橋。生きている者が死を迎えると、この橋を渡り、あの世へと向かい、生まれ変わるのです。
ん？なんだあれは？
神様が橋を眺めていると、一箇所だけ密集している場所があります。
おかしいな、もう戦争は終わっているというのに。
神様はその場所に近づいてみました。密集して見えたのは、どうやら同じ一族だったからのようです。
お前たちはどこの一族のものだ。 何があったのだ。
殺されたのです。彼らは口を揃えてこう答えました。
一体何があったのか。
神様は一人の男の記憶を覗いてみることにしました。皆怒りをあらわにわめき散らしているのに、なぜかこの男だけはずっと下を向いて、なんだか恥ずかしそうにしていたからです。
おお、なんということだ。かわいそうに。これは恥ずかしい。
男は目に涙を浮かべながら語り始めました。
神様、確かに私は欲深い人間でした。金に目がくらんでいました。しかしそれは一族皆同じこと。なぜ、なぜ私だけあのような格好で放置されたのでしょう。足だけって、逆立ちって、しかも開脚だし。わかりますか神様、開脚で逆立ちって結構際どいんですよ。見えそうで見えないっていうか、まあそこは犯人もかわいそうだと思ったのか、見えないラインで湖に沈めてくれたようですけど、でも引き上げるとき確実にこれ見えてますよね。見られちゃってますよね。事件を聞いて駆けつけた不特定多数の野じ馬にこれ確実に見られちゃってますよね。私ね、もう恥ずかしくて死んでも死にきれないんです。 怒るとこそこなんだ。
神様は心の中でつぶやきました。でも男の気持ちがわからないでもありません。神様は男を励ましてみることにしました。
男よ、お前の恥ずかしいという気持ちよくわかる。たくさんの人に見られたのかもしれない、見られてないのかもしれないが、見られたかもしれない。そう思うと恥ずかしくて死にきれないだろう。
コクンと男は小さくうなずきました。
しかし物は考えようじゃ。お前のあの姿は誰よりも目立っていた。あの事件ではみんな変な殺され方をしたが、誰よりもインパクトがあるのはお前だ。つまりお前は勝ち組、死してなお人の心に残り続けるということができる最強の勝利を手にしたのだ。ビクトリーだ。
神様は人差し指と中指を立て V の字を作り、男に向けニコッと笑いました。
あ、ビクトリー、なるほど、この二本指はビクトリー、つまり勝利という意味だったのですね。いやー、本当はね、ここで会う人会う人、皆さん私に向かってこう二本指を立てて見せてくるんですよ。犬神家のあの人ですよねって。私はてっきり開脚逆立ちの姿を表現しているのだとばっかりだから、もう恥ずかしくて。でももう恥ずかしくなんかありません。次声をかけられたら堂々とこう言ってやりますよ。はい、私が犬神家のあの人です。
男は2本の指で V の字を作りニコッと笑いました。
うん、それはなんかちょっと違う気もするけど、まあいいか。
神様は男の元気になった姿を見て満足そうに微笑み、天界にお帰りになられましたとさ。昔昔のお話です。はい、はい、ということで書いてみました。
いや、すごいな。
犬神家のあの人でした。という、
はい、お題でね、うん、書きました。なんだろう、この不思議なワールド。この不思議な世界観何。
そう、犬神家のあの人、 あの人じゃない、犬神家の一族見たことある？
僕ないんですよ。うん、有名なね、スケキヨだっけ、
うんうんうん、
あの白い人ね、うん、あのパンダみたいなね、
うん、
人とか、逆立ち、このね、うん、劇中にも出てきた逆立ちのやつも一応なんとなくは知ってるけど、中身は知らないんだよね。
うん、あれはね、ちょっと怖いよ。
怖いんだ。
うん、なんかね、金田一シリーズなんだけど、
うん、
金田一はじめちゃん、
はいはい、
あるさのおじいさんの話なんだけど、うんうん、その人がね、じっちゃんの名にかけてってやるさ、
あ、よくね、
あの、うん、じっちゃんの方が活躍してるわけ。
あ、そうなの。
そうだよ。
へえ。
そう、この犬神家の話もじっちゃんがね、うん、解決してくれた。
へえ、うん。金田一、じゃあ同じ金田一さんなの。
そう、金田一康介さん、
は
あ、おじいさんなんだけど、うん、なんかこのなんていうのかな、 このメッセージ性があるわけ、この殺し方とかにも。おうおうおう、普通にバーンとかじゃなくて、うん、何か意味を持たせて、うん、人をこう何かに見立てて殺したりとか殺害したりみたいな感じ で、うんうん、でこれが何を意味するのかみたいな感じで推理したりしていってから、うんうん、だからああいうこの逆立ちのやつとかもだし、うん、なんかそんな感じでインパクトのあるねものなのよ。
あれ逆立ちって意味あるんだ。
あれもある、うん、なんでこんな風な、うん、何に見立ててたのかみたいなね、
なんかちょっと気になってきたわ、
うん、ただねちょっとやっぱり最初見た時は、うん、はっってなった。
あ、そう、
なんか怖かった。か、うん、でも推理が好きな人とかは、うん、結構楽しめると思います。
なるほど、
うん、子供の頃は怖かった
確かにね、
スケキヨもね、結構あの顔がインパクトあるから
ね。ちょっとホラーテイストだよね。
そうそう、
確かにね、はい、あ、反応来てますね、うん、アニゾーさんからパチパチパチパチパチパチ、
ありがとうございます。
カトちゃんさんから、ミカちゃんの声いいな、
ありがとうございます。
直隆さん癖のある人を演じるのお上手って
もう今回も直ちゃんに2つやってって言って
でもまあ楽しかったですよランリーレンさんからは、うん、ミーカーさんの声が坂本真綾さんに似てるなということで、
あら、ありがとうございます。
声優さんですね、
うん、
はい、もう一個、近代一少年の事件簿だね、うん、明智警視派でした。
お、
明智警視、
はじめくんと一緒に、うん、助けてくれるね、うん、警察官の方がいる
の。あ、そういう、うん、その人が明智警視。
そうそう、面白いよ。かね、この怖い感じのおどろおどろしたやつをコントにどうやったら持っていけるかなと思ってちょっとポップな感じに今回なりました。
ああ、でもなんかあれだねこの金田一とかこの、なんていう、犬神家を知ってるからこそのなんかやつが入ってたりとかしてね、
あ、
面白かった。
本当、ありがとう、う
ん、僕だったら多分もっと別の意味がわからん感じになってると思う素人だからね、もう見てないからわからなかったからね。
昔見たな、
はいはい、アニゾーさんから、うん、あれは怖かったなって聞きますね、うん、ああ、やっぱりそうなんだね。
そうよ、もうぜひ、でも本当推理好きな人とかは見てて面白いかも、
う
ん、
なるほど、
うん、
ちょっと見てみようかな、面白そうだわ。
ドキドキしながら見てね、ちょっと覚悟してみてね
そんなにそんな覚悟しながら見るのそうか、
うん、
ちょっと大丈夫かな、
うん、はじめくんから入った方がいいかも。
ああ、じっちゃんの方じゃなくてね、
孫の後に行くといいかもしれない
なるほどね OK です。はい、ということで今日は、うん、ミカさんが担当しましたよということで、
はい、
犬神家のあの人でした。はい、で来週はね、はい、うん、僕が担当するので、うん、ラジオコントのお題を、番組終了までね、はい、募集しております。
はい、
お、もう早速来てるぜ、博士さんから。来週のお題おじいが愛したフェルメール神楽坂でバタフライ、ケラマでラマダン天の川でダイブなんで漢字とカタカナのなんか合体好きなのかな、
この昔と現代を合わせた感じがね、うん、
神楽坂でバタフライ面白いな、
うん、
ガンジス川じゃないんだね、あ、面白い
あ、スピーディーワンダーさんからもいただいてますよ、はいはい、うん、お題スナックな、スナック直高子、ママさんはアラフォーのおじさん
あ、自分が、なるほどね、ママなのね、スナックな、ね、
アラフォーのおじさん
ちょっと面白いな、
なおたかこ、あ、なおたかこ、
いや、
もう、なるほど、なるほど、
名字と名前みたいな感じで、ランリーネさんから、
うん、
タイトル、タイトルというか、お題ですね、よく鳩を飛ばす監督、どういうこと、どういうこと、ちょっと面白いな、これ、でも、
ジョン・ウー、ハテナってなってるよ、
あ、ジョン・ウー監督ってことかな、よく鳩を飛ばす監督って面白いな、あ、なんか、ここのシーン、いいね、ここのシーンいいな、うん、ハト飛ばそうみたいなね、
あ、そういう感じなの、
分からん、いや、ちょっと絵力から足りないな、よし、ハト飛ばそうみたいない
いんじゃない、いいんじゃない、面白い
あ、加藤ちゃんさんから、神楽坂って新宿区なんだねって、
あ、そう、
分かんねえ そうなんだね。東京広いからね。
ね
え。博士さんがもう一個ね、劇団オゼの魔法使い。オズ、
オズとね、
かけてるね。あ、これもいいな。これもいいな。
悩むね、
はい。ということで、一応ね、終了までお待ちしておりますのでね、テーマ、ラジオコントのね、お題をお待ちしておりますので。うん、さあ、そういうことで。
はい。
じゃあ、まあ一旦終わりましょうということで。
はい。
はい。で、トークテーマが今日、うん、おすすめの文房具ですね。
おい、文房具ですよ。
ミカさん。
はい。
今日、なんか、どうやら、
いろいろ持ってきましたよ、私。
ということなんですね。じゃあ、ちょっと、ミカさん、発表してもらいましょうか。
私のおすすめ文房具。
おつけ。
じゃじゃん。まず、これは外せないのが、フリクションボールペンね。
なるほど。
フリクションボールペンね。
はい。
で、はい、ちょっと見えるかな、私の筆記用具超いっぱいあるんですけど、
でかい、
そういっぱい、何が入ってるかというと付箋、
両手分ぐらいあるね、
うん、そう両手分あるあ、これね、でも全部は持っていかないよ、
うん、
でもあの仕事場にあるやつみたいなのを一式持ってくると、こんぐらい、これだけあれば満足かなっていうぐらい、付箋
の量えぐいね、
あのいろんなサイズの付箋を私は持ち歩くのが好きで、
うん、
メモサイズぐらいの、うん、なんていうのかな、普通のメモ帳サイズぐらいの付箋がもあれば、
うん、
しおりサイズ、
あ、これ便利だね、
うん、もうこれをめっちゃ使う
これはなんか何に使ったりするの、
うん、なんか言われたりとか頼まれたことを忘れるんですよ、うん、
あ、リマインドしてるってことね、
そうだから全部とりあえず書いて、うん、置いとく、やることとかも全部書いて置いとく
なるほど、
そしたら、うん、なんかあの誰かが忘れてたとしても、うん、これ何って持ってくるから、
なるほど、
そういうのとか、うん、あと意外に使えるのがこれ、マスキングテープ、
あ
ー、うん、
しかもおしゃれな方のね、
そうこれね、分かるかな見える、あの写っている
んですけど、うん、
これなんとコナン君、
へ
ー、コナンのこれね、あの、うん、子供からもらいました前の勤め先でいただき物なんですけど、私これめっちゃ使ってて、うん、あのこのメモ帳をやっぱり付箋だとすぐ終わっちゃうやつはいいんだけど、うん、そうじゃないやつとかだったら剥がれちゃうじゃん、
なるほどね、
これをベッと貼っとく、
うん、
っていうね、おすすめ文房具持ってますよ、
すごい、
はい、ちょっとテンション上がっちゃったあ、でも、ね、全部ね、可愛さがね、命ですからね、
確
か
に全体的にピンク目だね、
そうピンク目だよ、っていうか全部ピンクだよ、
すごいね、そのちっちゃい筆箱は何なの、
あ、これはちょっとあの今日とか、
うん、
あのこんな仕事ほどたくさんを使わないけど、うん、持っときたい時にはこのサイズです、
はあ、なるほどね、
見えるかな、そしてスヌーピーです、
うん、このサイズですってラジオなんだけどね
そうだね、これ何サイズって言えばいい、これ何サイズ15センチ
黒板消しぐらい、
あ、まあね、そう、上手黒板消しサイズな、薄めのね、
通帳ぐらいかな
あ、通帳まではいかないかな、通帳よりも小さいかも、ペンが入ればいいぐらいのサイズかな、
なるほどね、
うん、
あ、じゃあ使い分けてるのね、
そう、
状況でね、うん、あ、なるほど、
え、のちゃんは、
僕はですね、基本的に、
うん、
あのペンを2本しか持ってないです、
なんだって、
あの、まあ、持ち歩くのね、普段ね、うん、お家にあるんですけど、
うん、
2本、この2本なんですよ、1本が、
うん、
さっきミカさんも出てた、うん、フリクション、
うんうん、
フリクションの 0.5 かな、これ、
お、 0.5、
黒、青、赤の3色ボールペンですね、うんうん、もうこれは外せない、
うんうん、
ね、絶対これスケジュール書くときとかも絶対これだし、
うん、
台本に書き込むときも消せたりするからすごい便利なんですよね、
そこ消せるの消せるのいいよね、うん、こんな画期的なボールペン、
そう、う
ん、
こういうのね、
うん、
やっぱり大事ですよね、うん、フリクションはもう素晴らしい本当に、
うん、
でもこれ同じペンを僕もう5年ぐらい使ってる、
あ、会心で、
そう、会心だけずっと買い増ししてて、うん、でもこれをずっと使ってますね、別に緑っていうのはなんか理由はないんですけど、はい、でもう一本があのこれですね、ペンテルのサインペンですね、
うん、
これなんでっていうのと、あ、なんでっていうのはあの仕事でちょっと使ってたりとかするので、うん、あのこのボールペンだとちょっと細すぎて、
うん、
パッて見た時に分かりにくかったりするんですよ、やっぱり、うん、でそれを防止するためにちょっと大きめでね、赤で分かりやすく書いて、
うん、
この自分でこの紙に書いたときに一覧で見たときに分かりやすくするっていう、
おー、
もうこの2本ですね大体は。もうな、黒のボールペンとかも本当は前まで持ってたんですけど、うん、黒のボールペンって、うん、あの誰か持ってるじゃん
確かにね、
フリクションだとこの重要な書類って書けない
じゃん、うん、消えちゃうからね、
うんうん、でもだから黒いボールペン持ってたんだけど、うん、あまりにも使わなすぎて、うん、あの必要な時は誰かから借りてるっていう
あでもそれでいいと思う、まあね、
スーパー他力本願なんですよ
だって誰か持ってるもん黒は私も持ってるよ
だから誰かしらね、うん、持ってるから僕はお借りしてますね大体僕この2本ですね。もう
お、
はい、
面白い。みんなのおすすめのものは、ね、うん、いろいろ、あ、来てますよ、
はいはい、なんだ
じゃなかった、
どっち
じゃなかった、
はい、
あ、両面テープ、
んどこを見ている、
待ってよ、私ちょっと
俺さんがね、俺さんが
どこ見てたんだろう、
俺さんがね、文房具は車に乗せているのはハサミとボールペンと両面テープくらいかなっていう、うん、
あ、この両面テープだね、両面テープだね、ああ、うん、
両面テープ持ってるんだね、
お、
すごいな。アニゾーさんから、うん、フリクションって消せるやつだっけ、事務の方とやり取りしてるとトラブルになるよって言ってそうなんですよね、あの確かに50度以上だと消えちゃうんですよ、
うんうん、
だから書き込んだものとかを、例えばノートとかを、うん、あの車のダッシュボードとかに置いとくと消えるんですよ、うん、
あ、そっか、あれか、摩擦で消えるから消えるボールペンだもんね。
あ、もうシンプルに熱で消えるんですよ、もう、
うんうん、
だから置いてるだけでも消えちゃうので、
うん、
ね、重要な書類とか書き込むときはさすがにやってないんですけどね、
うん、
本当に怒られるからね、
消えちゃうから、ラミネーターとかもだから通せないもんね。
あ、そうそうそうそう、
消えちゃうからね。
そう、消えちゃうんだよね。だからね、そういうときは僕はあの人から借りてます
誰か持ってるからね、
はい、はい、そうなんですよ。うん、俺さんが、直隆、そのペン曲げてみて、まずまずということでね、はい、何を求めているんでしょうか折れちゃうからねでもそんなにしないからね、この割とね、
うん、
これも600円ぐらいだし、このフリクションもね、うん、3色のやつは、うん、でこのペンテルのサインペンは100円ぐらいだから、
うん、
割とリーズナブルなんだよね。
使えるやつをずっとね、うん、あの使あ、なんていうのかな、持ち歩くっていうのがいいよね。
昔はめっちゃこだわってた、もっと。
本当、
うん、あのボールペン、このドイツのラミーっていうメーカーがあって、
うんうん、
そこのボールペンがめちゃくちゃかっこいいんですよ。万年筆とかあのシャープペンシルとかも売ってるんですけど、
うん、
そこのボールペンに一目惚れして、
うん、
あのいくらだかな、3000円ぐらいかな1本、
うんうん、
そうそうそうそう、でもうそれを買ってで家で使ってる。もう持ち運びたくない
なくしたら泣くよね。
そう、
3000円のボールペン、
うん、
持ったことない
でもめちゃくちゃ書き味が良くて、もうデザインもかっこよくて、そう、いいんですよね。
じゃあこれでサインとか書いて、
いや、サイン、サイン、
サイン、
いや、赤ペンがあるよ、
サインくださいって言われたら、
いや、サインくださいって言われたことないなはい、ということで、じゃあ一旦 CM 行きましょうね。
はい、
CM でーす。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
Land
はい、火曜オリちゃん始まってます。なおちゃんです。
みかです。
お願いします。さあメール読みましょう、うん、はい、なおたかさん、みかちゃん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お元気ですか。指定文房具、
うん、
高校時代世界史の先生が、うん、アラビアンナイト全巻読んだら10点プラスとおっしゃったんです、
うん。
加藤ちゃんが初めて読破を達成、
うん、
おすごい。その記念でもらった本立てが自慢の文房具。
あ、
使わないけど持ってます
、
使わないんだねそこで。
あ、でもすごい。
最近ステイホームで旦那様がいろんなものを分解して、うん、え、何、分解しては作り直してるんだけど、うんうん、加藤ちゃんの本立ても分解しちゃった夢を見ました。加藤ちゃん夢で号泣。あ、来週のお芝居は夢占いはどうかしら。ではでは引き続きコロナに用心して放送ちばってねということでいただきました。
あ、
夢でよかった、
うんうん、
夢でよかった。
そこアラビアンナイト全部読んだら。
アラビアンナイトって分かんないな、ちょっと後で調べてみよう。分かる、
あれじゃないの、なんかあのアラジン
ね、
的な
のやつだよね、
うん、
ちょっと気になるな。はい、じゃあ次行きましょう。ラジオネーム、
うん、
RTM のみっちゃんさんからいただきました。
お、ありがとうございます。
お二人さんお疲れ様です。あ、みーかさんははじめまして。
あ、はじめまして。
コロナの影響で週1回の夜勤を自粛していたので生で番組を聞くのは久しぶりです。 YouTube ではチェックしていましたよ。
ありがとうございます。
はい、そこで疑問だったんだけど、なおたかはメインパーソナリティそれともまだアシスタントかっこ笑。2人の会話を聞いていると、美香さんが年上なのかな、まだ壁があるのかなうどんちゃんの時はめっちゃ年上扱いしてなかったのにということでいただきました。これはね、一応前のうどんちゃんとやってた時もメインパーソナリティはうどんちゃんと僕だったはずなんですよね。
うん
あれ違うのかなあれ僕アシスタントだったのかな。まあ、さっきの会話もあったけど、
うん、
一応ミカさんが年上なんですよね、
うん、年上ですよ、うん、
はい、いくつかっていうのは言わないでおきましょうね。いくつ年上かっていうのはね、
うん、
一応と僕の年上なんですよね、
うん、ちょっとね、ちょっと
お姉さんね、
ちょっと上ですね、うん、
ここ触れちゃダメだよはい、もう一ついきましょう。はい、さい、つとむです。
お、つたまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。文房具。先週、ちょうどボールペンを使い切りました。
うん。
多分使い切ったのは2本目だと思います。ボールペンのインクが出なくなったらどうします？一応対処方法があります。知ってる？
え？火で炙る？
そうなの？逆にそれ初めて聞いた。
え？なんか、なかったっけ？
溶けない。プラスチック溶けない。
インクが出なくなったらちょっと炙ったら出てくるみたいな。
知らなかったそれ。
あ、
一応つとむさんのね、うん、対処方法を聞いてみましょう、
うんうんうん、
それは、紐でつなげてからボールペンをね、
うんうん、
ぐるぐると回して遠心力でインクを移動させると出るようになりますよ。実際にボールペンを作る工程でも遠心力でインクを移動させるのをテレビで見たことがあります。
そうなんだ。
僕知ってましたこれ。
知ってた。え、火で炙る
それは
私なんか火で炙るって習ったけど、
それちょっと初見だったな逆にでもあれなんよね、昔この伊藤家の食卓ってやったさ、
うん、
なんかちょっとした豆知識みたいなね、うんうんうんうん、あれでこのボールペンを出にくくなったボールペンどうするかっつって、自転車のスポークに引っ掛けてから死に回して遠心力で出すっていうやつだったわけ。理論的には一緒さ。
そうだね、そう回すんだ。
こっちの方が現実的だね、つとむさんの方がね、
うん、
はい、もう一ついきましょう。おすすめの文房具てんてんてん、今週のお題はさりげなくずれた感じで5つ目を投稿してしまいました。お笑いください加藤ちゃんって来てるいや大丈夫ですよ。いやもうね、先週もなんかランチとかだったもんね、加藤ちゃんさんね先週かな、
先週、
うん、結構ね面白かったね、
うん、面白い。
全然いいですよ、フリーのメールでも可能なのでね、はい、
はい、
もう一ついきましょう。筋肉もりもりのオリジンのターミネーター直隆さん可愛いビーカーさん、お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばーです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。テーマは文房具、
うん、
筆箱、
うん、
ボールペン、
うん、
マジック、
うん、
修正液、
うん、
印鑑、
うん、
激落ちキング消しゴム、
うん、
付箋、
うん、
もしもの鼻毛バサミを愛用しています。
入ってる
ね。わらばあさんオチ面白いな。なんか普通でごめんなさい。いや最後普通じゃなかったけどね。文房具の写真添付しているのでよかったら見てください。よろしくお願いします。では火曜おりちゃん放送頑張ってください。
はい、ありがとうございます。すごいこれ、あのこれ一式あったら本当にね、うん、はかどるね。すごい
すごい、修正液とか持ってるのがすごいと思う、うん、本当に。あと印鑑な、
うん、
印鑑も、あ、僕印鑑も持ってるわ。
あ、そうなの、
うん、でも僕は筆箱を常備して持ってないから、うん、別のポーチに入れてる印鑑は。
あ、やっぱり印鑑使うか。
そうそう、認め印はずっと常に持ってるね。
おー、認めるんだね。何か
何かを認めるんだね、うん。ランリーレンさんから、
うん、
僕もメールしたけど最近なんか届かないというトラブルがあるんだよねということで。
あ、そうなんだ。
ちょっとこれ検証してみましょうね、
うん、
ちょっとすいません、ちょっとわかん、今の状態ってわかんないな。ちょっと調べてみます。ランリーレンさんごめんなさいね。はい。俺さんが、直高、
うん、
僕はメールしてないよということで。はい、してない宣言ですね。ねえ、博士さんからは、うん、人生修正したいわ、提案でいい。修正液ではいけないな、できないな。もう一つ、オールさんがね、
はい、
ミカが言うように、うん、ボールペンの先をライターで炙ったら溶けました。
そうそうなの。だからさ、なんでこれで出るようになるって聞いてやったけど、私もあの溶けるか焦げる。
いや分かるだろ。いや分かるだろ。
ね、これでもさ、うん、そういう言い伝え、ね、やったことある人いないかな。
言い伝え、
ね、
伝承なのこれ。
なんか終わったら振って、うん、振っても出なかったら下炙ったらちょっと出るようになるみたいな。いや、そういう常識が昔はあったよ。
そうなんだね。
分かる。なんかよかったね、そう溶けたことしかない、
うんうん。はい、織友さんがさっきの、うん、あのね、ボールペンのインクどうなるかっていう話だけど、うん、ぐるぐる回すっていう、うん、もう正解が来てましたね。
あ、素晴らしい。
いや、分かる。油、普通は油
ね。ね、あれあれ何だったんだろうね。
はい、アニゾーさんから、
うん、
赤ボールペンは何度も使い終わるけど黒のボールペン使い終わった記憶ないなということで、え、意外だな。
多いんだ。
うん、結構使うけどな。でも僕も赤が先に使い切っちゃうな。
あ、うん、そうなの。
そうそう、
私意外に青。
あ、うん、僕台本の書き込みは全部青でやってるんですよ。
あ、じゃあ、順番的には赤、青、黒、
うん、
あ、そうなんだ。
な感じ。黒は最終手段ですか、いつも。
そうですね、うん、
はい、ということで、まあまあまあ、はい、そろそろもう終わってしまうんですけど、ランリーレさん、うん、ごめんなさい、ちょっとまだ来てないみたいなので、うん、はい、来週また送ってください。ごめんなさい、うん、ちょっと聞いてみますね、うん、はい、ということで、来週のラジオコントどうしようかな。
あ、
ちょっと待ってないよ、
いろいろありましたよ。
だからね、どうしようかな。ね、悩むな。結構面白いやつがあったんだよな。あ、じゃあミカさん、この間にちょっと来週のトークテーマ言ってもらっていいですか。
はい、じゃあ来週のトークテーマはやっちゃった
やっちゃった
やっちゃったです。
はい、うん、皆さんやっちゃったエピソードとかね、
うん、はい、もうそろそろね、自粛も明けて、うん、あのお仕事とか学校とか再開している頃だと思いますので、やっちゃったいっぱいあると思います。
はい、
教えてください。
はい、来週のテーマはやっちゃったでお待ちしています。うわー、どうしよう、今迷ってるんですよね、
うんうん、
ランリーレイさんのよく鳩を飛ばす監督、うん、と、うん、スピーディーワンダーさんの、
うん、
スナック直高子、
うん。
これで迷ってるな。どうしようかな。ミカさん、1と2どっちがいい
?1!
OK! じゃあ決まりました。来週のラジオコントのお題は、ラジオネームスピーディーワンダーさんのスナック直高子。ママさんはアラフォーのおじさんでいきます。
はい、はい、
うわー、ランリーレさんのもちょっとやりたかったな。はい、ということで、皆さん1時間ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで、なんだっけ、はい、お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼ前城美香でした。
じゃあねー、
バイバイ、
また来週。